唐沢和道のラジオを始めたんだが、皆さんおはこんばんちは、 DJ 唐沢和道です。今回はなんと第73回7年目に突入でございます。
すごいよね。
なかなか7年もっていう、なんか毎回ねこういう話よく何回も続いたねで、うん、ね、なったけどもついに7年目かと。
いや、これはもう驚いていいでしょう。
あ、驚いていい、
さすがに。お、7年目ですよ。
そうです、
生まれた子7歳よ、はい。
そうです、このエミさんと2人で始めた。
ねえ、懐かしいね、うん、昔が、
ね。毎回どう話していいのかなみたいなね、終わった後も僕なんかは井の頭公園でバタンと倒れて、ね、今日も喋れなかったな、はい、みたいなことを、あれでもね、最初の頃なんか、こんな番組も来月やるかわかんねえぜ、ええ、みたいなこと言ってたけども。
かなりネガティブに始まりましたよね。は
い、だけども、一応ね、考えて、どうやったら続くかなと、
うん。
自分なりの続け方っていうのが、ちょっとこの、毒っぽいこと入って、あえてこう、ね、
そうですね、
こういう空気にしておいて続けていくという。う
ん、なるほど。あ、計算だったんですね。計算だったんだ、ね、
うん。自分が一番続けていきやすい方法が、もう毒を吐くって、ああいうやり方だと、ネガティブにやるだったと。
振り返ってみたらそうだったじゃなくて、こう、全部今までが計算だったと。
そうそうそうそうそう。
いうことをおっしゃりたい、
はいはい、
さすが大先生。
だからね、もう今変にこういい番組だみたいに言われてしまうとまたプレッシャーで、うん、こうどうしたらいいかってやって
そう、ね、そうね、
バタンと倒れて、うん、74回目で終わってしまうとか来月はまたと言ってたのが、やっぱり、うん、ほらやっぱりなかったじゃんみたいなことが起こるかもしれないっていう、
はい、
ことで
褒められるとね、はい、結構プレッシャー感じて伸びなくなっちゃうからね、伸び伸びと、
そうそうそうそう、
何も誰も言われないまま伸び伸びとこれからもね、はいはい、やっていけたらいいんじゃないかと、はい、
ということで、はい、7年目でおめでたいんですが、
はいはいはいはい、
なんか最近おめでたいこととか。
おめでたいこと、はい、ですね、はい、私ペットがお猿さんなんですけど、はい、コマンマーモセットっていうすごい小さいお猿さんで、はい、買った時に寿命は10年から15年ぐらいですよって言われて、ちょっと覚悟はしてたんですけど、はい、なんとこの間の3月で17歳になりました。
おー、
まだめちゃくちゃ元気なので、うん、いや、ちょっと自分の中でお祝いですね。
お、全然お祝いで、うん、ありがとうございます。
そんな、ありがとうございます。喜んでると思います。
じゃあゲストで連れてきてもらってキッキッキッとここをじゃあ、
ね、確かにね、
喋ってもらって、
うん、いる分には癒されると思うんですけどね、はいはい、そして黒沢さんは何かお祝いしたいことは。
僕の会社、株式会社カッシーで、
はい、
こちら、もう、配給している映画、俺は前世に恋をするという作品があるんですが、
はいはい、はいはいはい、前見ましたよ、それ。
あ、もうね、上映が2年前に、
そうですよね。
映画館でやった。
渋谷。
あ、そうです、アップリンクでやった。
ですよね。
はい、あれがですね、なんと、4月号の DVD& 動画配信データにて、
はい、雑誌ですね。
雑誌。忘れられない映画を探して、
はい、
もうパッケージ化&配信実現応援企画。
なるほど。
これはもう上映はしたけども、うんうん、まだDVD とか配信とかになってないものをみんなで思い出そうみたいな企画があったんですけど、そこに取り上げていただけて、
なんと記事になってるじゃないですか。
もう丸々1ページ、
はい、
この映画のことを書いてくださったと。
素晴らしい。
でしかもこの DVDデータ、昔DVD データという、
ね、
最近動画配信までするようになったら動画配信までやってるんですけど、本当、うんうん、ね、昔からよく読んでた雑誌 で、ね、
とってもメジャーな雑誌だと思います。
やっぱりこの映画館だけで全部をもう見に行けることができなかったから、あ、今度これ DVD 出るんだみたいのをチェックするような映画、
う
ん
う
ん、もうそういう雑誌に自分のところの会社のものが
載
ったというのがちょっと個人的に、
ね、
おおという、うん、やっぱり会社立ち上げていろんな映画をもう世の中に出していきたいとか、うんうん、もうなかなか表に出なかった映画とかも救っていきたいとか思っていたのが、うん、一つこれで形になったと。
なるほど、報われますよね。
そうですね、うん、よかったと。やっぱりね、これかつ見た人から、
うん、
すごいねとか言われてるので、
うんうんうん、
ちょっとまたこれがプレッシャーになっちゃってきて気楽にやってた、ね、そう、まさにさっきの話だったけどどうしようかなっていう気持ちになって倒れちゃったら怖いなっていう。あ、でもこれは絶対うん、もうどんどん盛り上げていきますので、
引
き続きよろしくお願いいたします。
いいと思います。
では始めていきましょう。唐沢和道のラジオ始めたんだが、本日の放送は DJ 唐沢和道と
アシスタントの矢部崎恵美と、
そしてゲストになんと100点が取れるボイストレーナー。
お、
100点って何の
100点、何の100点ですかね。
テストかな、国語ができるとか、
苦手だな、
数学かな、数学の100点取れるとかかな、という方が登場します、はい、この放送聞いてくださったらきっとあなたも100点が取れるように。
100点が取れる。
さあ、果たして何の100点が取れるのか。さあ、 乞うご期待。俺は前世に恋をする。略してマイ恋。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、ということで今回のテーマは題して、番組7年目突入記念、100点が取れるボイストレーナー松井悦子さんが遊びに来てくれた。
どうも、皆さんこんばんちは、松井悦子です。
あ、そうか、ボイストレーナーの100点だったと。
そういうことですね。
数学じゃなかったか。
はい、
国語でもなかった。
筆記じゃなかったですね。
筆記じゃなかった、はい、ということで、もういろんなテレビに引っ張りだこな、
いやいやいや、そんな活躍をされていると伺っております。
そうもない。
100点というのは、はい、カラオケの100点。
そうです。通信カラオケで、いろんな機種で100点が取れます。
採点機能ついてますもんね。
ついてますね。はい。結構難しいんですよ、それが。
そうですよね。
ただね、気持ちよく歌ってるだけだと100点出ませんからね。
はい、もうやっぱりそれは狙っていかないと難しいんですね。
もう全部です。
もう競技ですね、それは。
そうです、もう競技です。はい、おっしゃる通りです。
なるほど。
で、こんな松井子さんが、
はい、
なぜ来てくれたかっていう不思議なご縁でもあるんですが、まあ、一個不思議なご縁のお話をすると、先ほども出た、俺は前世に恋をするという映画あるじゃないですか。これは、あれはもう僕が、もう制作進行とか美術とかもやった作品でもあるんですが、なんと、実は松井悦子さんも、あるところで、出演されてたんですよ。
あ、そうそうそう、出てるんですよ。
出演？
そう、出演してます。
あれ？そうなんですか？
ここまでの話だと、あ、音楽やられたのかなとか、
なんか BGM が
どっかでやったんですかねって言ったんですけど、出演を。
そうそう、出演をお願いしました。
あら、意外な方向にまたご活躍を。
そうそうそう。ちょっとね、出演した場所と、すごい近所に住んでまして。
はい、あ、そういうことなんですね。
そうそう。それで、まあ、荒木監督と、もうずっと、お仕事させてもらってたんですよ。はい、そっちは、まあ、作曲だとか、もちろん出演もちょっとしてたんですけど、それで、まあ、近いんだったら来ませんかって言われて。
すごい。
そうそう。あ、よかったら、ウェイトレスでも、はい、あ、言っちゃった。
あ、全然大丈夫です。もう公開されてる場所ですから、
ね。そうですね。そうそう。出てますので、チラッと、
なるほど。で、そういうご縁で、お知り合いになったっていうこと
か。あり、まあ、その時は変な話、全然、覚えてなく。で、ちょっとその別のことがあり、話で言ったら、あれに出られてたんですかみたいな。
ホームページを拝見したら、ああ、これにみたいな感じで。
その時が僕はもうお客さんのエキスラとして、ちょっとだけ出演していたので、
じゃあいたんだ、同じ場所
に。同じ場所にいて、絶対挨拶もしてたはずなので、おはようございますとか言ってたんです。ただもう全然忘れてたけどもというのがあり、
じゃあこれも運命なんじゃないですか。
運命だったと。そうですね。ということで松井さん、普段はどういう活動をされているんですか。
はい、私はですね、ボイストレーナーをしてるんですけども、それ以外にですね、歌う作編曲家と名乗っております。
歌う作編曲家。
そうです。自分で自ら歌いもするし、あと作曲編曲、要はテレビとか、ドラマ、映画、CM の音楽などを作ったりします
。いわゆる全部一人でやっちゃうぜってことですね。
そうそう、自作自演です。
いや、ちょっとなんか言い方が良くないですか。
いい意味で、そうです、全部でき
る。
すごいな。
すごい。
なんかプロフィール見てみたら結構特撮のものとか。
そうなんです。
そうでしたね。
そうそう。どういう特撮？
ですね、私東京音大の出身なんですけど、で、その作曲、映画放送音楽コースっていうところ出身で、で、そこに在学中からですね、爆竜戦隊アバレンジャーという。
私、アバレンジャーすっごい好きなんですよ。
本当ですか？
はい。大好きです。
で、その中のメインの音楽とかは先輩たちがやってるんですけども、はい、私の師匠 の羽田健太郎ですとかがしてるんですけど、
はいはい
はい、その1年間を通して使う曲じゃなくて、この、なんか次の、放送の時に1回だけ必要な歌とかあったりするん
ですよ、はいはいはい、なるほど、スポットでコ
ッととか、なんか、
あ、じゃあ私絶対聴いてる、
うん、同じく聴いてるな
って、もう1回ちょっと見返そう
例えばですね、お正月の回の、はい、七草ルンバっていうのが出てきてですね、要はあれですね、七草が言う、
はい、
と、お猿さんと、ルンバを掛け合わせたですね、不思議な、はい、ギガノイドっていうのがいましてですね、
はいはい
はい、でそれが踊る時の曲で、でアバレンジャーの曲の主題歌を使いつつ、お正月の曲も入れつつ、ルンバでよろしくみたいな
すごいそういう注文が来たんですか
っていうのが来まして、はい、
いやすごい、
そういうのを作ったりとかね、
やられてたんですね、
はい、そうです、
わちょっと帰ったらもう一回見よう、
ありがとうございます。でそこからですね、ずっとなんだっけ、警察戦隊パトレンジャーって
、はいはいはい、
ルパンレンジャー、
はいはい、これ最近のです、
はい、あ、そうです、
ついこの間までやっていた、
は
い、
でそれの、ルパンレンジャーが普段レストランでね、大吉みたいにしてるんですけど、はい、そこの開店してる時の音楽、営業してる時の、
あ、じゃあジャズっぽい曲、絶対もう日本国中の人みんな聞いてますね、うん、
かもしれないです、
はい、
みたいな作ってます。
すごい人来ちゃった。
いやいやいや
ということで、実は松井さんはこのちょっと変わった、このエレキ琵琶奏者という
方でもあり、はい、そういう方が今日持っていらっしゃるんですね。
はい、そうです。
で多分ですね、皆さん、エレキ琵琶って何だろうと。
そもそも琵琶がまず段階踏むじゃないですか、うんうんうん、なんとなくイメージできますよね、うんうん、こう、
はい、
絵が長くてこう、
あ、なんかこう
胴体がつるっとしてるキウイみたいな、
うんうん、あ、そうそう
形の古代の楽器みたいなイメージですね。
そうです、古い時代の、うん、
はい、
弁天様が持っているような、
は
い、
そうそうそ
うですよね、うん、それがまず琵琶。
そうです。
それがなんと、うん、エレキ、
はい、
お、最新の技術が
組み合われて、ね、
急に不良になったような感じですね、
はい、
こちらどのくらいの方がもうエレキ琵琶ってやらせ
る。いや、私だけですよ。
お、
え、
私一人。
じゃ、ご自身で作られる。
私は作れないので、はい、プロの方が作ってくださって、はい、
特注。
そうです。小倉圭さんっていらっしゃるじゃないですか、
はいはいはいはい、
歌手で作曲家の、
はい、
あの方の息子さんが、はい、琵琶職人さんなんですよ。
琵琶職人、
そう、
は
あ、でその小倉圭さんの息子さんと、あとエレキ三味線ってありますよね、今三味線、
はい
は
い、
を作ってる方が、要は先にもエレキ三味線っていっぱいもう普及してるので、
はい、
それをその、ね、ノウハウを琵琶に生かしてもらおうみたいな感じで、私の琵琶の師匠、
はい、
が、お願いして作ってもらった、
は
い、
なるほど。
そう、じゃあもう世界に一人だけの、
はい、
エレキ琵琶、
うん、すごい人来ちゃったよ。
いやいやいや、
もう
すごい人来ちゃったよ。
いやいや、
ということで、せっかくなのでこのエレキ琵琶を演奏している曲が、
はい、
はい、
聞いてもいいんですか。
はい、
うわ、嬉しい、
はい、タイトルが、
はい、
磯節 R&B バージョン、
はい、
R&B、
これがもう
ちょっとしびれますね。
民謡っぽいのに R&B というところも混ざって、一体どういう曲なんだと、
もう何を混ぜてお願いしても作ってくれるっていうのがこれでもう分かりますね、
はい、なので早速聞いてみましょう、
はい、
すごい。
いい曲、素敵でした。
ありがとうございます。
聞きたかったんですが、もう、聞きたい人は、ぜひ。
ここから先はね、
終わった。
ホームページで。
有料でね。
ポチッと。
はい、ここまでサービスで今、聞かせていただきましたけれどもね。はい、素敵。本当いろいろなことをやられてるんですね。
まあ好きなことなら何でも手出すんで。
でもちゃんと形になって。
おかげさまで、やっとですよ。もうね、やっと、もうずっとね、まあ本当に種ばっかり撒いてたんですけども、やっとこう、なんか一つ一つの芽が出てきて、形になってきた。
素敵ですね。
ありがとうございます。
最近はもうレッスンをと。
そうなんですよ。
そうですね。最初の紹介の時の100点っていう。はい、カラオ
ケで100点が取れるレッスンをと。
ね、はい。やってますよ。はい、
ちなみに今なんかその100点を取れるためのちょっとしたアドバイスみたいなものここでしてもらうこととかできます？
あ、もちろんです。
お、本来レッスン受けなきゃいけないことが特別に、ね、今日聞いた人は特別に
みんな100点取れちゃうかもしれない、うん、
はい、そうですね、はい、まあ3本柱なんですけど、
はい、
まず、1つ目、1本目は、はい、まずはメロディー、
メロディー、
メロディー、
はい、音程を完璧にする、
はい、
です、
はい、
なんか適当に歌ってて気持ちいいかもしれないけど、うんうん、それとは別なんですよね。こう点数取るときって、はい、あの見えるガイドメロディーってこうね、歌ってるこの高さとか長さもあるので、そこにきっちり合わせていくです。
はい、
ありますね。なんかあの、はい、テレビ見てるとこう線があって、
そのメロディーこう
合ってるかどうかみたいので、それずれるとちょっと減点みたいな。
そうそうそうそう。
あ、なるほど。
はい。で、二つ目がリズムですね。
リズム。
これが結構難しくて。
難しいですよね。
なんか自分では気持ちよく歌ってたりとか、その音程を合わせに行くので、うん、慎重に歌ってると、うん、あの溜めてるって言われちゃうんですよ。そのテンポが遅れてるようになっちゃって、まあ走るよりはいいんですけど、うんうん、やっぱりジャスト、
なるほど、
そうなんです。で難しいのが、なんか真ん中に歌ってるはずなのに、実はのその機械の問題があって、うん、ちょっと早めに歌うとジャストになったり
する、うんうん、その癖も見抜かなきゃいけないんですね。
そうなんですよ。そ, うでそれは結構機種によって違うので、うんうんうん、まあ、それに関してはぜひレッスンに来てほしいんですよね。
仕事の。
そう、それはちょっとね、ちょっとした極意なんでね。
なるほど。癖を教えてくれると。
はいはい、で、3本目が抑揚ですね。
はい、抑揚、
はい。はい。ね、あの、やっぱりこうね、気持ちよく歌いたいと大きい声になっちゃうんですよね。
はいはい。
で、そうすると、自分では歌ってて気持ちいいけど、それでは機械の方ではメリハリがついてないよって
言
って。
なるほど。
はい。ただそのメリハリの付け方も、機種によって。
なるほど。
いや、機種によって全部競技が違う。
うんうんうんうん、
なんかこう A っていう機種があったら、それはもう短距離走みたいな、
はいはいはいはい、
B だったらそれ長距離の走り方とかいろいろあるじゃないですか。
なるほど、違いますもんね。
全部違うんです。
は
あ。でもそれに関してはもちろん今インターネットでいっぱいね、うんうん、情報もありますし、
確かにそうですね。
もちろん私も情報とか発信はしてるんですけれども、うんうんうん、でもやっぱり結局あの自分で、うん、あ、もうあのね、私あの今そのタブレットに昔からどうやったら点数が取れるのかっていうの、はい、全部記録に残ってるのがあって、
うん、研究を続けてらっしゃるんですね。
そうなんですよ。でこうしたら上がったとか、うん、今度はこうしてみようとか、うんうん、でそういうのとか全部あるので、
なるほど、
結局なんか自分 の, あの経験値なんですけどね。
でもそれって一番なんか実感できますよね。あの、本を読んでこうだったよって言われるよりも、自分がやってこうだったよって言った方が聞いてる方も納得できるし、
かつちゃんとね100点取ると結果が出てるから、これが正しいんだと言えるし、
うんうん、そうなんです。で100点は取れるけれども、でも結局歌は点数じゃないよねっていうのがかっこいいかなと思ってます。
確かに100点取った上で、
そうそうそうそう、 そうなんです。
めちゃくちゃかっこいいです、それ。
なので、まあ、私はその100点も取りつつ、ちゃんとこう心にこう伝わるような歌を目指してます、
うんうん、
でそれも生徒さんにちゃんとお伝えしております、
はい、あ、でもそれ一番いいですよね。やっぱ競技だって、うん、勝つことだけじゃなくて、やっぱり楽しみたいし、思い出残したいし、
うん、そうなんです
よ。そうですよね。わ、これはちょっと
記録だけじゃなくて記憶に残す、うん、
あ、またいいことおっしゃる、
うん、おっと
素晴らしい、響きまくる。
例えば僕そんなに歌うまくないんですけど、そういう人もレッスン受けて大丈夫なの、う
ん、あ、みんなうまくなりますよ。
あと、
びっくりするぐらい、本当に
先生が言うんだから間違いないですよ。
もうじゃあどなたでも、例えば歌のレッスンだって言われるとちょっとこう緊張しちゃうというか、
うん、
あ、私なんかがそんな受けても、
うんうんうん、
あ、申し訳ないかなみたいな気持ちになっちゃうような人も、もう関係なく、
関係なく、
お、
むしろそういう方ほど来た方がいいと思ってますね、
は
い。
下手って思ってるだけで、もしかしたら、
そう、下手って思うとどんどん下手になっちゃうんですよ。要は自分の声なんてと思って小さい声で歌うと、はい、音程が下がっていっちゃったりとか、小さい声になって声帯がどんどんこう縮こまっていっちゃう、 うん、音程のその高さも出なくなっちゃう、なんですよ。だから初めて、あ、最初に来た時に、はい、こうドレミファソラシドっていうのがドレミファソラシドっていう人がいたんです、うん、でじゃあ手もこう一緒にね上に上げたりしようねって言うと、うん、手は上げつつドレミファソラシドでもそういうことでもちょっとずつこうしてみようよってこう、要は結局その心の通い具合なんですけど、そこが解放できるようになったら、え、もう早かったです。レッスン2回やっただけでもドレミファソラシドって歌えるようになるし。
すごい。進化してる。
もうね、うん、レッスン終わった時の声の大きさが全然違うんです。
本人も気持ちがいいでしょうね。
そう。もうなんか姿勢までピンとしちゃって。
うわ、ちょっと自信も持ってて。
そうそうそう。あれはなんかこう見てて本当にやりがいがある瞬間ですね。
だってよ、唐沢さん。
受けようかな。
あの、本当ね、歌うまいってモテますよ。
おこれは？
モテ企画として
パワーワードじゃないですか。
うん、だからもう毎月なんかここで歌ってみて、一、うん、回もうレッスン受けたごとにこのぐらい変わってますよと。
なるほどね。成果をここで披露していく。
こんな上手い歌歌えるようになってましたよっていうような。最初ちょっとあえて下手なところから始めていって、ドレミファソラシドみたいな。
確かにね。
一回受けました。ドレミファソラシドになりましたみたいな。って
本当にもうね、内側から変わりますよ。
あ、それいいですね。なんか下手とかそう思ってしまうから、うん、なかなか変なしカラオケとかも行かないし、うんうん、となるとやっぱりこのやる機会がないからますます上手くならないし、
うんうん、
自分なんかでみたいな風に、うんうん、そんなカラオケなんか、うん、あの行ったところでみんなにご迷惑かけちゃうかなとか、
うん、今こういう時期ってもしかしたらチャンスかもしれないですよね、う
ん、今チャンスですよ、
ね、カラオケとかもあんまり行けないじゃないですか、うんうんうん、だからオンラインでレッスンしてこっそり上手くなっといてみんなで行けるようになったら、あれすごい、
すごい急に上手くなってるみたいな、
うん、あります、そういうの
ね、今いい時期ですよ、う
んうん、レッスンっていうのはどちらでされている、はい、
ですね、はい、まあ、対面でもやってるんですけども、はい、基本的にまあ全然オンラインもやってますので、はい、もう全国どこでも大丈夫って感じです、
ね、大丈夫です
ね、これでもズームを使ってくだされば
うちで歌ってるのとか
、うんうん、
あ、逆に例えばその、はい、受けるときにカラオケボックスの中行ってそこでズームつないでとかも、
OK、あ、全然 OK です。
そうね、ちょっと大きい声を出したいなって思うと、うん、ご自宅だと難しい場合もね。そうそう
そうそう、今そうなんですよね。うちじゃないから近所の人に、そうそう、うん、このどうしようもないドレミファソラシドが
ね、スタジオ借りたりとか
そうそうそう、
うん、カラオケ行ったりとかっていう方がもしかしたら心置きなく声は出せるかもしれないですね、
うんうん、確かにね。でも簡単にもう一人で借りられるんで、カラオケボックスって、うんうんうんうん、その方がちょっとこっちも受けてる身としても自由に声出せるし、
そうそうそうね、ちょっと最初はね勇気いるもんね、
うんうんうん、なのでね、オンラインレッスンでカラオケボックスとつないでもらって、うんうん、こここうしてみっていう話をしたら、うん、1回で100点取れた。
やだ、
あ、なるほど、もうすぐじゃあもうできるし、
実績がすごい、
これですからね、癖これですからねってすぐ
で、まあ、まぐれの100点かもしれないじゃないですか、うん、みたいな、うんうん、でその後レッスンの後にまたなんか連絡くださって、うんうん、また出ましたって100点ってきて、
もうまぐれじゃないですね。
でその方は、うん、カラオケ大会の前日に来てくださったんですね、はい、でその翌日のカラオケ大会の日にも練習したらまだ100点出ましたって、でそのなんかね、前の月にもカラオケ大会の予選に行ったんですけど、うん、その時は予選落ちだったんですって、うん、だったんだけれども、うん、もう今度は自信持って歌えるんでって言ったらちゃんとね通過しまして、
気持ちよく歌えるし、でもコツもつかんだし、うん
う
ん、
だから自信を持ったんですよね。
そうですよね、わ
ー、そう、それでね、本戦に残って今決勝大会やってる、うん、
すごい
すごいすごい、もうちょい、うん、もうちょいで優勝だ。
そうなんです。その方も本当にお上手な方なのに、うん、私なんてってなって、
あ、
そういう方だったんですけど、どんどんね表情が変わってくるんです。
あ、楽しいんでしょうね、
うん、ただなんか私はね、その歌を通してその人生に寄り添ってるっていうのがすごい好きなんですよね。楽しくて、
またいいこと言う
本当にね、もう楽しくてしょうがないんですよ、うんうん、全く疲れないんですね。
うん、松井さんも歌うことは大好きですか？
大好き。
さっき聞いてびっくりしたのは、うん、例えばレッスンとかいっぱいあって、はいはい、お疲れでしょって言ったら、
ね、お忙しい
レッスンとレッスンの間、間空いたらカラオケ行きますって言ってた。
そうなんですよ。
えと思って。
だからもうレッスンとレッスンの間、うん、あ、やったラッキーカラオケ行ける。
歌えるみたいな。
そうそうそうそう。
今度は自分が歌えると。
そう。
すごい。
まあ、人に歌ったのかと。
ね、聞いて、うん、アドバイスしてやったのは、うん、好きなように歌える。
そう。
うわー、本当に好きなんですね。
やっぱりそのレッスンするときも自分が100点取れないとやっぱり自信持って教えられないし、
うんうん、それはそうですね。
そういうのもあって、うんうん、それでもうね、その練習の仕方も本当半端ないですからね。できないところ、要は赤がつくんですね、うん、歌ってて、
はいはいはい、
でそういうところをザーッと流すんじゃなくて、あれなんですね、リモコンを使ってこう巻き戻しとかゆっくりとか、
そこだけ、
そうで、うんうん、でそこだって本当 当にもうね、すっごく練習するんです。
あれ、棋士もどんどん、こう、そうそうそう、いろいろと精度が上がっていくというか、変わっていくんですよね、はい、きっと。
そうです、そうです。
それについていかなきゃいけない。
でも、とにかくね、上達のコツは、執着すること。
執着。
はぁ。
本当それに尽きる。まあ一家じゃダメですよ。
なるほど、そうですよね。中途半端だと中途半端なものになっちゃう。そうそうそう。
なので、よくカラオケで歌っててなかなか点数上がんないんですよねっていう方に、どういうふうに普段練習してるのって言うと、ああ、何回も歌ってるだけ。歌ってる。それって結局、ただこう流してるだけなんですよ。要は、歌う、一曲歌うっていうのって、まあ野球で言ったらもうし、本番っていうか、
そうです。
試合やってるようなものなんで。もう
打席立ってますからね。
そうそうそう、打席立ってるもんなんですよ。
へぇ。
もういかにね、こう素振りだとか、
もう基礎をやって普段から練習して、
そう、
すぐにポーンとはホームランも打てないわけですよ。
そうです、それが大事。
ということで、もっと本当はお話聞きたいのに、ね、なんともうお時間です。
という間
はい、びっくり、その絵が正解なリアクションです。
夢中になって喋っちゃった。
もうレッスン受けなきゃこれは。
はい。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
いやー、もうあっという間すぎて。
あっという間でした。
はい、やっぱりね、歌を歌えるとモテると言われた瞬間にちょっと、
急に食いつきましたよね。
なかなか
声のトーン上がりました
よね。上がりまし
たね。カラオケなんかね、打ち上げとかで、ね、二次会で行くぐらいなと思ってたけども。
うん、いや、本当かっこいいですよ。
でも分かります。
もうね、声で惚れるんですよね。
ギャップもあるじゃないですか。そう、なんかね、僕とつとしてた人がすっごいイケボで歌ってるとか。
そう。本当にね、コロッといきますよ。
いや、今がチャンス。2021年はそうか。
うん、歌で。
いい声で歌って。
歌でモテる。
どんどんレッスンしてもらって、うん、とか、いい声が出せるようになって。
いやー、唐沢さんモテちゃうかな。
モ
テますよ。
ということで、もう最後ですね、はい、松井さん何か告知などありましたら、もうここで思いっきり。
ありがとうございます。はい、2つありまして、
はい、
1つがですね、私が今やっているオンラインレッスン、
はい
はい、の、ホームページ見てもらいたいんですけど、そちら解説しました。はい、
あ、できましたね。
唐沢さんに作ってもらいましたよ。
はい、もう頑張りまして、もう、うん、なんだろう、1週間ぐらい作らなきゃいけないのを、お急ぎどういうやり方があるだろうとか、はい、もう、あずしょ、こうですけど、毎日 LINE をしまくり、はい、できましたみたいな
形になりました。
なんとか間に合ったという、
はいはい、
じゃあもうそこから予約が、はい、レッスンの予約ができるんですね、
はい、いつ空いてるかとか、うん、もうどういうレッスン受けたいかとかも全部こう、はい、ボタンピッと押せば、
はい、
もう選べるようになっておりますので、ぜひそちらから、
はい、
ぜひぜひ松井悦子先生のレッスンを受けていただけたらなと
思います
。で、対面レッスンをね、ご希望の方はメッセージくださったらね、うんうん、
はい、
この日空いてますよとかね、うん、直接やり取りしてね、決めましょう。
はい、
はい、で、2つ目が、はい、4月18日日曜日なんですけども、うん、夜の22時から24時、2時間ですね。
はい、
こちらがですね、フジテレビの、取れすぎ JO1 という、はい、番組がありまして、
はい
はい、そちらのですね、その JO1 という、ね、グループの、メンバーにですね、はい、絶対音感を2週間でつける。
お
っていう、
それもすごいですね。
の、うん、私はトレーナーをしております。
なるほど。
さあ、どうなったのか見てのお楽しみ。
気になるなって。ここまでが例えばカラオケが上手くなるみたいな話だったのに、
うん、ね、また絶対音感ってなるとね、
また違う分野のものが出てきたから、
もうね、音楽やってる人、うん、絶対ね、10人中10人が無理っていう企画なんですけど、
いやー、そう思いますよ。
さあ、それを2週間で、うん、
はい、どこまでできるか、
そう、どうなるかと。
わ
ー、で、そちらがですね、はい、CS のフジテレビ2、はい、もしくはトゥースマートで見られます。
なるほど。
あとはTVer とか、
うんうんうん、
FOD でも見られますので ね、 でね、気になる方チェックしてください。
わー、は
い、
気になりますね。
気になる。はい、ということで、株式会社カッシーの方から告知なんですが、
はい、
まあ、先ほどもオープニングでもお話ししました、俺は前世に恋をするが、現在発売中の DVD&動画配信データ、はい、4月号にてパッケージ化&配信実現応援企画として特集し てくださっております。本当も全国の書店とか、あともう書店行けない方、アマゾンでも買えますから。
なるほど、もうね、いい時代ですよね。
はい、
ぜひぜひ、なんでもこっちで、
はい、お手に取っていただけたらなと思います。
はい、
よろしくお願いします。みさんは何かあります？
はい、私もなんかね、 ぼちぼち動けたらいいなって思ってるんですけれども、うん、もしよろしければあのツイッターとかを見ていただければ、あの昨日の夕飯とか載せてるんで、
お弁当のとか、
そうですね、はい、変なお弁当とか作ってるんでよかったら見てください。
松井さんもツイッター
やってますね。あ、やってますよ、はい、ツイッター、フェイスブック、アメブロなんてやってます。
なるほど、
はい、
でそちらの方もね、ぜひチェックしていただければ
なと思います。
はい、
いや本当にもっと、うん、特撮の話とかももっと聞きたかったなと思うんだけども、
うんうん、
やっぱりねレッスン受けて、
うん、
あれレッスンの時ってちょっと例えば、
はい、
特撮の話聞きたいんですけどみたいな
雑談とか、あ、もういくらでもしますよ、ま
あ、あ、もうそのためにレッスン行くとかもありかもしれない。
そうです、なのであの生徒さんの中では、うん、そのオンラインレッスン中に、うん、あの俺はこういう戦隊 のフィギュア持ってますとか、
は
い、毎週毎週見せてくれたりとか、
なるほど、
そう仮面ライダーのこういうプランを作ったんです見てくださいとか、
もうなんかお話を聞いてくれる優しいお姉さん、ね、
あ、その作品私出てるよとか、そういう話しながらやってる、
あの曲私だよとか、
そうそうそう、そういう、ね、裏エピソードも、ね、
いやでもね、そういうお話だけでもすごい楽しく聞いてくださるの で、ね、いや気持ちいいだろうな、
話したいなということで、まだまだ本当お話聞きたかったんですが、ここでお別れの時間となってしまいました。貴重なお話とお時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゲストの松井悦子さんでした。
ありがとうございました。
いやちょっとね、唐沢さんがモテちゃう時期が来るかもしれない。
ということで、それでは次回の配信でまたお会いしましょう。お相手は DJ 唐沢和道と、
はい、アシスタントの矢部崎恵美と
ゲストの松井悦子でした。
唐沢和道のラジオを始めたんだが、アートヒルズミュージックの提供でお送りしました。
いやちょっといろいろと気になることがあって、はい、そう
そう、アニメもやられてるんですよ。
そうです、
はい、なんで今そういう話するの、もう終わりなのに。
自爆少年花子くん見て僕はおっと思って、それがね
おっと
って終わらせるという。